NHK ゼミナール。さあ、新コーナー、
はい、
NHK ゼミナール。
おお、なんかね、
第1回目でございますけれども、
学校のこの授業が始まるチャイムのような、
はい、
BGM が流れましたけれども、
はい、
はい、新コーナー、
新コーナーでございますね。
これついに
ミ
スターも手を出しますか。
手を出します。
もう前回のあのアドバイスとしてはですね、
はいはい、
あのまあ。まあ、コーナーは違うんですけど、
はい、
前回の僕の、NHK ロードショーの時のようなことにならないようにだけ、
はい、
まあ、アドバイスがお願いですね。
どうやったらそうならないかを私今教えてほしいんですけどね、むしろね、
ちょっと平常心で、
平常心で、はいはいはい、
まあまあ見たところこう、はい、ミスターね、あのリスナーの皆さんには見えないんですけども、はい、何か書き物を、
ああそれはもちろん、
もうまとめられてるんですかね、
ある程度はですね、
今日喋ること、はいはい、あ、じゃあもう安心ですね。
ただ、その MC としての立ち位置が、
はい、
ふわふわもうすでにしておりますけれども、
なるほど、
私ね、だって当初ね、はい、これキャラ作って入ろうと思ったけど、いきなり忘れてますからね、もうすでに。早速忘れておりますので
危ないですね。
はいはいはい、
はいはい、まあまあでもね、
うん、
ミスターがオナーなわけですから、
そうですね、
これゴルフで言うところの、はい、
そうですね、むしろこれが布石になっていきますから気をつけてくださいね、本当にね、はい、ということでね、
はいはい、
1回目のこの講義、
うん、講義
講義
講義ですね、
講義、あのこのコーナーを聞けばね、
はい、
そのテーマに沿ったことがまるっと、くるっと、すべて分かってしまうという、
おー、素晴らしいですね。
素晴らしいコーナーとなっております。
あー、なるほど。これは楽しみです。
はい。はい、ということで、こう、今日のね、
はい、
第一講義目のテーマ。
テーマ。
何だと思いますか？
いや、まあ、記念すべき第一発ですからね。
はい、
そしてミスターの、まあ、原則これ、興味のあること、
うん。はい、そうですね。
なんで、なんでしょう。ポッドキャストの歴史とかね。
ああ、深い。
もう僕よりポッドキャスト歴は長いわけです。
はいはいはい。
もう何年やられてます、ミスター。
もうね、5年になります。
あのね、これ社会で5年言うたら、
はい、
もうこれ一人前ですよ。
そうですよ。
仕事でも何でも。
役職ついてきますよ。
そうです。
今回、
はい、
ね、
1
回目のテーマ、
はい、
広島東洋カープということでございまして。
うわ、思いっきりこのプライベートの方の。まあまあ、皆さんね、よく聞いてる方でしたら、
うん、
ミスターはもう広島東洋カープの大ファンだ、
大ファンだと。
いうことはご存知だと思うんですけれども。
ただね、球団があるっていうことだけ、知ってる方がほとんどだと思うんです。
まあ確かに、はい、
カープの歴史、
はいはい、
どういったチームであるか、
うん、
また地域にどのように根付いているか、
はいはいはい、
こういうところまでね、今日はババッと、カープを掘り下げていこうと。
なるほど。
ということでございますけれども。
はいはい、
ではね、
はい、
まあ、あの、野球を全然ご存じないという方、
はい、
もう当然おられますので。
まあ、特にね、女性なんかは、そういう方多いかもしれないですね。
まずカープというものに、注目を当てる前にですね、野球というものが、
はい、
どのような状況で、
はい、
今試合が進められているかというところをね、
はいはい、
まず説明させていただきたいと思いますけれども。
あら、ちょっと変わった角度から
ね。まあ、はい、まずはですよ。ところで、じゃあ佐藤くん、
はい、
はい。今、
はい、
プロ野球、
日
本プロ野球、
はい、
何チームあるか、あなたご存知ですか？
これは簡単ですよ。
どうですか、どうですか。
日本のプロ野球チーム、セリーグとパリーグ合わせて12球団。
はい。
ですね、
はい。
はい。
今出ました、セリーグとパリーグ。
はい。
はい。何球団ずつありますか？
いや、6球団ずつ
です。6球団ずつですね。
これは、
これをね、ご存じない方ってのは、結構おられるんですよ。
こっから？
いや、これね、あなたね、嘘みたいだと思ってますけどね。
いや、僕もほんまに。
あの、私ね、はい、昔、とあるホテルの、従業員食堂で働いておりまして、
はいはい、
従業員食堂ってことは、従業員がほとんどみんな来るわけですよ。
そうですよね。
で、まあ、
お昼休み。
当然、あのね、野球中継とか、見てるとですね、
うん、
女の人がですね、
はい、
つまんなそうな顔してるわけですよ。
あー、なるほど。
私そのね、まあ、バイトに来る女の子に声をかけるのがほぼ仕事と言っても過言ではありませんでしたので、あ、野球つまんないと、まず聞くわけですよ。
まあ、コミュニケーションですよ、ね。
だね、なんか、どのチームがなんだか分かんないんだもんって。
ああ、なるほど。
まず言うんですよ。
まあ確かに興味が持てなかったら、
はい、
それすらも分からない、
ね。そういうことなんですよ。
はい、
で、じゃあ今やってるの、
はい、
どこか分かるって言って。
ほう、
まあ阪神ぐらいは分かると。
はいはい、はい。
まあ大阪のバイト先だったんで。
ああ、なるほど。
まあみんなが阪神、はい、阪神言うんで。
まあそれはね。
縦島やったら阪神なんでしょうみたいな。はい、
ええ、
で、あの、あと、その、何、阪神が、どこと戦うかもよく分かっていないと。
あ、 なるほど、まあ、常識的に考えたら、うん、今交流戦というのもありますけど、はい、阪神が戦う言うたらメインはやっぱりセリーグの他5球団ですよね、
はいはい、だからそのセリーグにどの球団がいるかさえ分かってない方が多いんですよこれ、これ案外そうなんですよ世の中。
そうなんですよ、はい、いやものすごい今ギャップを感じましたね。
そうでしょ、
世間と。
だから、はい、だから、はい、あのチャンネルとかで、お父さんが野球を見るのがつまんないって娘は言うわけですよ、
ああなるほどね、
そこから分かってないわけですから。
あで、なんかあの最近よく聞くんが、うん、野球の視聴率が低迷してきてると、うん、で野球の人気もなくなってきてる、うん、これはね、まあ、さっきミスターの言った言葉をまだ借りるんですけど、はい、お父さんのチャンネル権っていうのが家でなくなってきてるみたいな。あお父さんが家で野球を見たくても、はい、今なんかなんて言うんでしょう、家族が子供優先になってきてるから、
はいはいはいはい、
子供の見たいもん見してあげてっていう風になって、
ね、
野球の視聴率も下がり、で、まあ、子供たち、今若い人たちが野球を知らないという現実になってるらしいんですよね。
佐藤さん、私よりいいこと言わないでください。
すみません、あ、そうか。
僕今日学ぶ、あなた生徒ですから今日。
学ぶ側ですからね。
そうでしょ。
あ、そうかそうか。
私のな、はい、私にない知識を言うんじゃないあなた。
すみません、ちょっと前に出すぎました。
ちょっと控えててください。
門前の小僧ですね。
ということでね、はい、まずパリーグ6球団、
はい、
紹介したいと思いますけれども。
パリーグ6球団、
はい。パリーグというチームの方から、まずですね、西武、あ、間違えた、西武
西
武ライオンズ、
はい、西の武道の武で、はい、はい、西武、
北海道日本ハムファイターズ、
はい、そうです、
はい、千葉ロッテマリーンズ、
はい、
オリックスバッファローズ、
はい、
福岡ソフトバンクホークス、はい、あとは、はい、東北楽天イーグルス。
そうですね。はい。
こちらは6球団。
そうです。
これがパリーグという。
これがパリーグ。
実力のパリーグなんて言われたりもしますね。
一昔前はね。はい、今も言われますからね。
ああ、そうですね、はい。投手がいいと。そして、カープがいる方の紹介したいと思うんですけども、
はい、
セリーグ。
セリーグ。
セントラルリーグでございます、
ね。セントラルリーグ。
はい。まず、広島東洋カープ。
はい。
はい。
もう詰まってる？
横浜ベイスターズ。
そうです、そうです。
東京ヤクルトスワローズ。
はい。
阪神タイガース。
はい。
ジャイアンツ。
はい。
ジャイアンツは読売巨人軍が正しい。
巨人軍。そうです。
なんですよね。ジャイアンツは言うても故障なんです、あれ実はね。
故障？
はい。呼び名でしかないんですよ。
はい。正式名称は読売巨人軍。ね。
そして、はい、中日ドラゴンズ。
はい、そうです。
この6球団がですね、いわゆるセントラルリーグ。
セントラルリーグ。
はい。ということでございます。
中央のって言ってますからね。で、もう一つのパリーグは、
パシフィックリーグ。
パシフィックリーグで、海の方っていうね。
太平洋言ってますからね。
なんか分け方もよくわからないんですけど、
はいはい。はい。ということでね。
なるほど。
そういった12球団で、今、プロ野球というのは行われておりまして。
そうですね。
年間144試合。
はい。
のうち、20何試合が、
はい。
交流戦と。
はい。
24試合ですかね。
はい。
6×2 でしょうからね。はい。そういったところで、まあ、一番、勝ったチームが、一応リーグ優勝と。
そうですね。
そして今はね、いわゆるプレイオフ、
はい、
クライマックスシリーズということで、
そうですね。
各リーグの上位3球団ずつがですね、日本シリーズの、
はい、
挑戦権獲得を目指して、
はい、
戦っていると。
はい、そうです。
そして最終的に日本一を決めるというのが、一つの大きな一リーグという人となっております。
はい、1年ね。
はい。はい、さあ、そんなね、
はい、
セリーグに所属する広島東洋カープ、
はい、ここ入るまでに
長かったですね。
結構長いですね。
ごっそり勝ったかもしれませんね。
使いましたね。
カープと言いますけども、正式名称、はい、広島東洋カープという、
はい、
この東洋というのはですね、
はい、
以前松田、うん、今車ありますね、松田、はい、
自動車メーカーの、
はい、この松田がですね、
はい、
以前はね、東洋工業と呼ばれていたんですよ、
う
ん、
あ、昔、
はい、昔は東洋工業という名前だったんですね、松田は。
それは知りませんでした、ね。
その東洋が、
はい、
まだ未だに残っていると。
あ、名残が
残っている、
ね。ああ、なるほど。
ね、
はいはい。
1950年に創立いたしまして、
はい、
リーグ優勝6回、
お、
日本一3回と。
え、そうなんや。
はい。
そんなに。
はい。
あ、なるほど、
はい、
あ、このね、野球を知らない方っていうのは全くピンとこないかもしれないですけど、
はい、
まあ、僕みたいに阪神がファンで、
うん、
阪神タイガースのファンで野球もまあそこそこ見てるよ、うん、20代ぐらいの若者からしたら、
はい、
日本一3回、
はい、
リーグ優勝も6回もしてんの、
うん、
みたいな広島は、
うん、
そういうイメージですね。
そういうイメージでしょ、 ただね、この1950年創立からですね、はい、初優勝の1975年までの25年間はですね、
25年
え、ほう、25年間は、はい、もう万年 B クラス。
ほうほうほう。
なんだったらですね、歴代2位のですね、
はい、
ほう、連続 B クラスという記録を持っております。
はい、っていうか、プロ野球史にそんな記録があったんですか？
はい、1位はですね、はい、南海ホークスだそうです。
あ、ホークス？
はい。
ダイエーの前身ですよね。
そうですね。
ソフトバンクの。
はい。はい、なんですね。そんな、25年間ね、貧乏球団、はい、貧乏球団と、
はい、
こう苦しみながら、迎えた1975年、
うん、
私が生まれた年でございますね。はい、私、カープ初優勝の年に生まれまして。
そうですか。
はい、
はい、はい。
1975年にはですね、山本浩二であったりとかですね。
あ、今の読売テレビの解説されている、
はい。はい、衣笠幸男などのですね、
お鉄人。
名選手を備えたらですね、はい、1975年に初優勝しまして、
はい、はい、はい。
この時には残念ながら日本一にはなれなかったんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、はい、次のリーグ優勝、79年。
4年後。
はい。
はい、
そして80年と連覇いたしまして。
あ、リーグを。
はい。
はい、
でこの時には両方とも日本一になっております。
お、すごい。
はい。
へえ、その時に、その、いわゆるミスター赤ヘルと呼ばれた、はい、山本浩二、
はい、
鉄人衣笠幸男っていうのは、はい、おったんですか？
いました、いました。
あ、いました。
当然いました。
なるほど。
で、さらに、その4年後、1984年にもリーグ優勝いたしまして、
あ、僕生まれた年です。
あ、そうですか。
はい。
その時にも日本一になっております。
へぇ、そうなんや。
なんとこの日本一になった3回はですね、すべて、
はい、
小葉監督の時なんですね。
小葉監督、
小葉監督ご存知でしょうか？よく壁にね、はい、半分だけ身を隠して、
あ
っていうね、噂の。
芸人さんのモノマネ
ですね。はい、よく見ますよね、そういうので。
野球モノマネで。
はい。
も
う小葉監督がね。
はいはい、
ったと。ちなみにね、この1975年、
はい、
初優勝した年に、
はい、
あの、前年でしたかね、
はい、
カープのチームカラーが赤になりまして。
え、
それまではね、紺色だったんです、はい、チームカラーが。
うわ、全然イメージないです
よ。はい。だからね、あの、はい、広島東洋カープの、はい、あの、C っていうマークはよくご覧になるかもしれませんけども。
ロゴマーク。
はい。はい、正式な球団旗はですね、はい、紺のバックに白の H なんですよ。
ほんまや。
はい。
確かにそうですわ。
あの紺がもともとのチームカラーだったんですけども。
うわ、ほんまや。
赤に、チームカラーを変えて、劇的に変わったということ
で。うわ、ちょっと待ってください。僕、思ってたよりためになってる。
そうでしょ？私、カープ大好きですから。
すごい。
はい。
あ、そうなんや。
そうですね。ちなみにですけれども、この1975年、初優勝した年にですね、
はい、
この時も監督、小葉監督だったんですけども、優勝した時は。
はい、
実はこの年、
うん、
チームを一番最初に率いていたのはですね、うん、外国人監督ということで。
え、
ジョー・ルーツという監督がですね、キャンプからずっとやってたんですけども、
はい、
まあ、1ヶ月経ったぐらいですかね、はい、フロントと、揉めまして、
大揉め、
はい、解雇されたと。
いや、でも1975年って言うから、はい、昭和40
年ですね。50
年。
はい、
その時代に外国人監督いうの
は、はい、あなたいい質問ですね。
珍しい、
ね、素晴らしい。これあのね、実はですね、はい、日本で初めての外国人監督がこのジョールーツなんですね。
広島の、
はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。
今皆さん、あの、本当に予定調和の感じを我々のやりとり感じられたかと思うんですけど、
はい、
これ全く打ち合わせなしですからね。
なしですね。
ああ、そうなんや。
はい、そうなんですよ。
あ、ほんなら日本で初めての外国人監督っていうのは、うん、はい、シーズン戦い切ることできなかったって
。そうなんです。あのね、ジョールーツにフロントが全部任せると、
は
い、強い球団を作ってくれと言ったくせに、
なるほど、
なんやらかんやら言うときのわけですよ。
ああ、なるほどね。
上から。
はい。
で、アメリカっていう国はね、やはり一度契約したらそれで行くんだろうっていうのが当たり前なんですけど、うんうんうん、日本はついついね、
はい、
そうや言うても、上がこうね、
面
の声をかけるのが常識みたいなところがあります。
はい、
その日本の文化とも、
はい、
まあちょっと相入れないところもあって、
あ、
途中から小葉さんに変わったということ
です、ね。はあ、なるほど。
だからうちのじいさんなんかはですね、はい、初優勝に導いたのは、ジョールーツだと言っておりますね。はい、
そうなんですか。
実際問題ね、はい、キャンプの時からね、
ええ、
ジョールーツは、
はい、
ちょっと長いですね、このコーナー。ジョールーツはね、選手にね、
はい、
なんか練習してるじゃないですか。
はいはい、
つかつかってきて、君のやってる練習は、優勝につながる練習かって、そこへよ。必ずみんなにかけていたそうです。
ちょっとなんか、深い感じですね。
意識改革をしたのはジョールーツなんですよ。
はい、
毎年毎年弱小なチームをですね、はい、優勝にするためには、
はいはい、
まず意識を変えないと。
は
い、お前のそのシートノックは、はいはい、優勝につながるシートノックかと。
あ、なるほど。こう、なんか、いちいち、この、こと細かに、いや、お前は何々が弱いから、そこを補強するためにバットを振れだとか、っていうのを促させるのではなく、いわゆる今の日本の、サッカー、ちょっと前の、オシムジャパンじゃないですけど、 考えさせる。
そうなんです、そうなんですよ。
選手自体に。
はい。
ああ、なるほどね。
はい。
へえ。
そうなんですね。はあはあ、で、まあ、先ほどちょっとね、先に話が出ましたけれども、日本で初の外国人監督、
はい、そうですね、
ありましたけど、実は広島東洋カープ、
うん、
このプロ野球史において、はい、初めて〇〇っていうのがね、うん、非常に多い球団なんですね。
日本初の何々、
はい、何々、
記録を。
はい。
何やろ、
まずですね、
はい、
まあ、これちょっと有名なところで言えますとですね、
はい、
日本初の背番号ゼロ、
はい、
これをつけたのもですね、
はい、
広島東洋カープということでございまして。あ、
なるほど、いわゆる背番号界のインドみたいな。
はい、そうですね。ゼロという概念を作ったのはインド人ですから。
はい、
はい、
あ、確かに古い野球、
はい、
まあ、特に高校野球なんかでもそうですけど、うん、ゼロはありえないですからね。
そうでしょ、
はい、
それをゼロを作ったのが広島東洋カープ、
はい、
そして、
はい、
ついでに言うと、
はい、
ゼロをどんどんどんどん他の球団もつけ始めたので、
はい、
ゼロゼロまで作っちゃいましたからね、広島東洋カープは。
あ、確かに背番号ゼロゼロあります、
はい、あります。
あれを導入したのも、
はい、
広島東洋カープ、はい、
ちなみにこのゼロを初めて背負ったのはですね、
はい、
現阪神のコーチである長嶋さんですね。
長嶋、
はい、
いや、ちょっと僕、
あ、ご存じないですか、
知らないです
ね、カープからね、トレード行ったんです、はい、阪神に最終的には。
そうなんですか、
ちなみにこの方、はい、11月12日生まれで、
はい、
私と誕生日が一緒です、ございます。はい、
長嶋さんとは、
はい、
遠からぬ縁を感じる。
遠からぬ縁を感じます、ね。あとですね、まあ、もう、ボンボン行きましょう。いっぱいね、初のことがありますんで、
はいはい、
伝えないといけないんです。
ポンポン行きましょう、
はい。日本初の沖縄出身プロ野球選手を作ったのも広島東洋カープ。
あー、なるほど。
アニア総八さんという方でございまして。
アニア言うたら阪神の。
はい、阪神に。トレードになった。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
あ、ほんなら広島から阪神に来たん
だ。はい、
さよう
でござい
ます
。そうなんです、そうなんです。
そうなんや。
アニア総八さん、
はい、
こちら沖縄出身の方と。
はいはい、
ね、アニアさんが甲子園に出られた頃には、
うん、
まだ沖縄から来るのにね、パスポートが必要だった時代ですからね。
はいはいはい。なるほど。
あと甲子園の砂が持って帰れませんでしたからね、はい、沖縄には、ね。
現役でね、はい、引っかかって。
でね、続きまして、うん、日本初の、
はい、
野球アカデミーを作ったのもですね、
はい、
広島東洋カープ、こちらね、ドミニカ共和国に作りました。
アカデミー、
カープドミニカアカデミーというね。
アカデミーって何ですか。
学校です。
え、野球教室みたいな。
野球学校を作りまして、
はい、
選手を育成いたしましてですね、
はい、
カープに来ました、
はい、
ペレスとかっていう選手はですね、
はい、
そのうちメジャーリーグにまで行きましてですね。
あ、なるほど。そのドミニカの子供たちに野球を教える専門学校を作って、
そうですね、
人材を育成して
日本に呼び寄せて、さらにはメジャーまでということで、はい、日本球界のみならず、はい、メジャーにも貢献している我が広島東洋カープ、いかがでしょうか。
すごいですね。
すごいでしょう。そしてね、
はい、
まだあるんですね。
まだある、
はい、今応援で付き物のトランペット、
いわゆる鳴り物。
鳴り物、
はい。
このトランペットでの応援を導入したのも、広島東洋カープが日本で初めて。
ほ
んまですよ。
はい、
ちなみに、
はい、
あの、コンバットマーチみたいなのありますよね。
コンバットマーチ。
はい、あれに、
はい、
個人に対して応援歌として設けたのも、はい、広島東洋カープが最初で、なんとそれが山本浩二ということでございますね。
はい、あー、そうなんや。
はい、山本浩二用のコンバットマーチを作った、
はい。
これが広島東洋カープが一番最初に作ったと。
もう今言うたら、選手別応援歌なんて、
はい、
全球団当たり前ですよ。
だから残り11球団は全部カープの真似をしてるわけですよね。
モノマネ球団、
はい、
オリジナル、
はい、
ジオリジンは広島東洋カープ。
さようでございます。
すごいな、
ちょっとまだいっぱいあるんですけどもね、
はい、
もう一個最後にね、
はい、
有名な
初
物を紹介いたしましょう、ラッキーセブンに打ち上げるジェット風船、
はい、
こちらも広島東洋カープがですね、
え、ちょっと意義あり、
いやいや、それ意義あると思うでしょ、
いや意義あり
です、はいはいはいはいはい、あの阪神が最初ちゃいますかって言いたいんでしょ、
そうですよ、それは
もう違うんですね、
7回の攻撃でジェット風船を打ち上げる、これはもう甲子園の名物ですから、
いやいやいや、もともとは広島の、カープのですね、
はい、
河内の方にある
広島県の、
あ、違います、はい、あの大阪の河内方面ありますよね、
はいはいはい、
あそこにカープの施設応援団があるんですけども、
はい、
あそこの応援団が甲子園球場で一番最初にカープのジェット風船をあげたんです。
ほんまかいな、それ。
これは有名な話ですね。
ああ、なるほど、始まったのは、広島のホーム球場でもないわけですね。
ないんですよ、はい、
アウェーの、阪神で
甲子園球場だから、甲子園は間違いないんですよ。
ですね。
また阪神ではないんですよ。
ああ、なるほどな。当時の、その甲子園に応援に来てた、
うん、
あのアウェーのビジターの方の広島ファンが、
はい、
風船を打ち上げるのを見て、はい、阪神ファンが、はい、おあれええんちゃうかと。
そういうことなんですよ。
ちょっと俺らも次来た時やってみようかみたいな。
ということなんですね。まあ、数だければね本当にいっぱいいっぱいまだあるので、
はい、いやちょっとね、はい、いや聞いたらそれだけお調べになってきたのであれば、はい、もちろんあると思うんですけど、はい、今まで聞いてきた日本初、はい、いやもうすごいなばっかりです。
はいはいはいはい、は
い、いやもうちょっとなんかかっこ悪い日本初みたいなのはないんですか。
あります。
こう例えばこの日本初のさよならボークをしたピッチャーみたいな
ね言えたら日本初ではないんですけども、はいはい、日本で、一番、はい、ノーヒットノーランをされた球団は、はい、広島東洋カープです完全試合ノーヒットノーランが最多です
あ、なるほど。
9試合もやられております。
ああ、言うても9試合、
はい、
あ、やっぱり難しいことなんですね、
はい、だから、はい、よくあのね、あの、はい、プロ野球とかで、はい、あの懐かしのみたいな時にですね、はい、そのノーヒットノーラン達成みたいなシーンあるじゃないですか、はいはい、だいたいカープになりますからね、
相手チーム
は、はい、
へー、そうなんや、
はい、でね、あの下手したらね1シーズンに2回ノーヒットノーランされそうになったことがありまして、
はい、なったことではないんだけど、はい、
ギリギリ9回に二塁打を打ちまして、もう多分カープ的には勝ったぐらいの喜びですよね、きっとね、
いやいや、まあ言うたらね、プロ野球選手でノーヒットノーランされる言うたら、なんていうか、まあ大恥というか。
そうです、それを1シーズンに2回もやられたら
ね。
そうなんや。あとね、カープはね、はい、1安打で勝った試合が2試合ほどあります。
えヒット1本
ヒット1本で勝ったことがあります。
ほう、
はい、
ホームランで、ほんなら、
いえ、
サヨナラホームラン、
はい、フォアボールと、はい、送りバント盗塁犠牲フライみたいな。
ああ、なるほど
そんな感じですね。
なるほど、すごいですね、はい、いや、ま、面白いな。
面白いでしょ、はい、そんで今ねちょっと言いました、はい、フォアボールからの送りバント盗塁、はい、ね、これカープを象徴する機動力なんですね、
はい、そうですね、パッと思いつくのはなんか高校野球っぽい、
はい、
手堅い野球。
広島はね、はい、機動力というものを生かしておりまして、その証拠にですね、はい、盗塁王が多い。
ああ、
はい、
はいはいはい、
ね、
はい、
古くはですね、はい、あの監督だった小葉さんもですね、
え、そうなんですか、
2回盗塁王になっておりますし、
はい、
なんとあの鉄人衣笠、
はい、
1976年に盗塁王を取ってます。
え、なんか衣笠言うたら、ゴリラみたいな顔して、
はいはいはいはい、
もうなんか体もごっつくて、
はい、
どっちか言うたらパワーヒッター系のイメージがあるんですけど、うん、
はい、
小兵で、ね、なんか盗塁王言うたら体がちっちゃくて、
はい、そうでしょう、
足が速い、
うん、
なんか言うたら猿みたいな、
はい、
ね、ゴリラみたいな衣笠が
通るようになってるんですね。
すごいですね。
で、これちょっとね、はい、広島の機動力をね象徴する話なんですけども、はいはい、通常ね、はい、4番バッターって盗塁しないじゃないですか。
いや、それはそうです
よ、
4番言ったらホームラン打つのが仕事ですから。
そうでしょ、なんと小葉監督、は
い、
4番山本浩二にも何度も盗塁のサインを出しております。
ほう、
4番にも走らせる、とにかく1個でも前の塁へ行けと、
はい、あ、なるほど。ちなみに山本浩二のその盗塁成功率っていうのは、
あ、結構実は高いんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
山本浩二なんか衣笠を上回るぐらいの
ホームラン、そうですね、
上背、体の厚み、
はい、
体の重たそうな選手やのに。
そうなんですね。
へ
ー、ホームラン王も4回になってますけども、
はい、
そんな人にも盗塁をさせるぐらい、はい、カープの象徴な機動力と、
は
ー、そうなん
すごいですね。
はい、で79年80年、85年にはですね、うん、高橋義彦が、
あ、高橋義彦ね、
はい、
もうこれはもう足速い選手の代表格みたいな感じで出てきますよ、
はい、で89年には正田、う
ん、はい、
90年91年には野村健次郎、今の監督ですね、カープ
今の、
はいはい、で94年から97年の4年間は尾形光一が盗塁王になっております。
あ、尾形、
はい、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
ここ最近ちょっと聞かないですよね。でも
そうですね、今年ようやく、そよぎ栄新が、
はい、
取るようになりまして、
あ、今年あ、そう
ですか。だからこの野村健次郎が監督になるにあたって、はい、また機動力野球復活だということで、今年はね、去年よりね、はい、50盗塁ぐらい多いんですよ、カープ。
あ、トータルで、
トータルで
全然ちゃいます
やん。ガンガン走らせてますから。
へ
え、
はあ、そうかそうか、
そのぐらいできるんやでっていうこと
ですね。ああ、なるほど、はいはい。
そして、
うん、
カープにはですね、
はい、
選手を育てるのも、
うん、
得意と、 はいはい、言われております、
はい、
ドラフト1位でどっかのいい選手、うん、あのどっかのいい選手を、ドラフト1位で連れてくるよりも、18歳の少年見つけてきて、4年後に選手にしようという。
ああ、なるほど、基礎をつけさせて、
はい、契約金にそんなにお金を積みたくないんでしょうね、きっとね。新人王もたくさん輩出しております、
う
ん、
ああ、新人王か、
はい、
はいはい、
82年、津田恒美、
お、津田恒美、
はい、
炎の、
はい、炎のストッパー、
炎のストッパー、
はい、
はい、見ましたよ、僕、あの、はい、岸谷五郎主演の、
あ、見ましたか、
津田恒美のスペシャルドラマ、
弱気は最大の敵ですからね、
はい、そうなんや、
はい、84年小早川武彦、
ほうほう、
ね、85年川端と、これピッチャーなんですけども、はい、86年長富、だからここ3年連続新人を出してるんですね。そして95年山内、はい、
山内、
97年沢崎、はい、これもピッチャーでございますね、2人とも、で、2006年そよぎ栄新、
おお、先出たそよぎ、
はい、はい、これだけ新人王を輩出していると。
すごいな、
このうちですね、はい、ドラフト1位だったのはね、
はい、
2人ぐらいです。
あ、そうですか、
はい、
あ、ほなドラフトの開始名でも、
はい、
新人王にできるだけの実力を
備わ、つけさせることができる球団。
へ、
ただ逆に、
はい、
怪我をさせて、
はい、
選手生命を絶つのも多いです。
あ、
実は
なんていうかハードな練習、
はい、そうですね、
はい、
逆にそういうのはね、ドライチの選手ほど、
はい、
怪我をしてさよならしていきますね、カープの場合。
エリートたちは、
はい、エリート潰しです。
そのエリート潰し、なんちゅうこと言うねん電波というかネットを通してなんちゅうこと言うねん、
はい
はい、
そういうね、あの選手育成にもかけていると、
はいはいはい、
そして、
はい、
ここが最大の部分でございます、
最大の肝心要の、
肝心要の、
はい、
今日本球界をね、
はい、
の諸悪の根源ですよ。
諸悪の根源、
私から言わせると、
はい、
フリーエージェントで、
はい、
選手をバンバン放出しております。
ああ、なるほど、
はい、
FA いうやつです ね、いわゆる
エースになったら、
はい、
他球団へ行き、
はいはい、
4番になったら、他球団へ行き、
最近で言うとあの黒田とか、
はい、
あれですよね、新井、
はい、
金本、
はい、
この2人はもう阪神
に行ってますし、来ましたね、
はい、
でその前で言えばですね、ピッチャーの川口、
川口、
はいはい、こちらも巨人に行きまして、
あ、はい、
左腕だったんですけどもね、荒、はい、れ玉で有名だった川口、
うん、
和久投手、
はい、
それもね最後ちょろっと巨人行ったら、
はい、
もう巨人面ですよ。
おお、やっぱりなんかでもやっぱりね、巨人面というか、やっぱりその大阪以外の人間って、
うん、
巨人に対しての憧れっていうのはあるんじゃないですかね。
まああるんでしょうね。
プロ野球選手になった時に、
まあ入団した時からなんでカープやねんってきっと思ってたと思うんです。
いやいや、まあでもね、そら指名していただけるいうのにまず感謝をしなければいけないわけですから。
そうですか。
はい、
でまあまあその川口の次に出てったのがね、江藤。
江
藤明投手、あとは明、はいはい、選手、
江藤選手、
はい、巨人に行かれまして、ね、最終的には西武に出されまして、
はいはい、
ね、今西武のコーチをやってられておりますけれども。
あ、そうですか、
はい、
江藤選手言ったら僕はあの夏にアホほどホームラン打つっていうイメージありますね。
あ、夏に強かったですね。
7月の後半から8月いっぱいにかけての、
はい、ただ巨人に行ったらですね、代打代打、
そうですね、
代打代打代打代打、
いわゆる飼い殺し
ですか ね、 ですね、
これ巨人の悪い体質、はいはい、
そうですね、そう言ってね、
ど
んどん FA で選手を出しているのにもかかわらず、
はい、
なんとカープは、
はい、
FA で一人も選手を取ったことがありません。
そうなんですよ、これね、うん、僕思うんです、
はい、
あのね、まあ、よくミスターからこう嫌味のようにチクチク言われるんですけど、
うんうんうん、
まあ、阪神のなんか選手育成場みたいな、
あの2軍ですよ、ね、カープは阪神の2軍だって言われてますから、
カープで1軍になった選手を広島は阪神に供給しているみたいな言うじゃないですか、
はいはい、
それはでもカープの選手が FA 権10年経って、
うん、
フリーエージェント宣言をしてとど、
はい、
まるかどうかっていうのはカープと交渉すればいいじゃないって思うんです、
はい、
だから結局プロ野球選手もサラリーマンなわけですから、
はいはい、
お金が納得いくものであれば、うん、残る選手もいると思うんですよ、
うん、
じゃあ例えば金本が出る、
はい、
新井が出る、はい、黒田が出る、はい、じゃあお金積んだらええやんっていう話なんですよ。いや、お前に行かれたら困るんやと、
うん、
言うたらええのに、なんでそんなほんまに広島って、ね、
うん、
年俸の高い選手を嫌うっていう傾向があるなっていう。
いやー、佐藤さん、はい、いいこと言いましたね、また、
はい、あれなんでやろうな、
カープはね、ケチなんです。
ケチ
ケチなんですね、
はい、
なんとですね、
はい、
荒井黒田に関してはあれなんですけれども、それまでの FA 権獲得の選手にはですね、
はい、
球団、
はい、
このように選手にお伝えしてきました。
は
い、FA 権を行使するなら、
は
い、カープには置けませんって言いましたね。
はい、
どういう意味かわかりますか？ FA 権を行使して、
はい、
行使した時点で、
はい、
カープに戻るとしてもですね、
なるほど、
お金がかかるんですよ。
ああ、なるほど。
あの、はい、年俸が高騰してしまうんです。もう FA 権を行使した時点で。
そういうもんなんですか？
そういうもんなんです。
まあ、広島を愛しているのであればいいですね、
はいはいはい。
骨をうずめる気なのであれば。うんうん、はい、
ただね、
うん、
黒田選手。
はい、
新井選手、あの黒田選手ね、はい、結局メジャーに行きましたけども、
ドジャース行きましたね、
その前年にもですね、FA 権を獲得して、
はい、
FA 権を行使するかどうかで、
はい、
ちょっと賑わしたことがあるんです、でその時に初めて、
FA
権行使してもいいから、
はい、
残ってくれと、
お、
初めて黒田に言ったんですよ
っていうぐらい、
はい、
カープにとっては黒田というピッチャーは、
はい、
かけがえの
お前は大必要だと、裏を返せば、
はい、
今までのやつは、
はい、
いらねえってことなんでしょうね、カープからして。
なるほど。
そのビジネスで考えると、はいはい、いらねえってことなんでしょう、そんなに金は出せんと、
はい、
ただ黒田、
はい、
なんと男気を見せまして、
うん、
FA 権行使せずで1年残留と、
はい、ほんなこれカープファンは喜んだでしょ。
大喜びしましたよ、
ええ、
だからですね、
はい、
その翌年に、
ええ、
メジャーに行きたいから、
はい、
やっぱり行使しますと言った際に、
はい、
カープファンは、
はい、
もう行ってらっしゃいと、
ああなるほど、
1年待ってくれたんだから、
ね、
行ってらっしゃいと、
まあなんかね、あのファンといえば、
うん、
行かないでくれみたいな気持ちはわかるんですけどね、
うんうん、
ああもう漏れ手を挙げて、
まあまあそれ残ってはほしいですよ当然、ですが、もうおい裏切り者みたいなことはなかったんですけども、
はい、
まあかわいそうなのは荒井くんですよね、
荒井、
はい、なんかFA 権のね、
はい、
講師の際に泣きながらのインタビューと、
はあ、
覚えてますか？あ、こっちでは流れてないでしょう ね、
そうですね、
入団の時しか知らないでしょうけども、あの FA 権を行使する会見で、
はい、
ボロボロ泣いたんです。
ほう、
あの
そうなんです、
どうして出ていくのに泣くんだってカープファンが思うぐらい、
はい、
泣くぐらいなら出ていくなよ。
そうですよね、それだけカープを愛してるっていう涙じゃないんですか、それは。
だからね、
はい、
なんかいろいろフロントと、
はい、
揉めたらしいんです。
は
ー、なんかね、一説によると、
はい、
残るっていう話で、
うん、
残る心づもりでずっといたらしいんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
なんだかんだでフロントと揉めて、最終的には、
はい、
じゃあ出ますと。
やっぱこれ、
いや、
この親指と人差し指で輪っかを作ってますけど、僕今。
多分、カープの待遇なんじゃないですかね。
は
い、上から行ったんじゃないですか、はいはい、多少。
ああ、なるほど。で、その、荒井の中でも、
うん、
これは超えられたらあかんっていうラインを
超えちゃったんでしょうね。
カープのフロントの方が、なんかやや言
う
てきたみたいな。
なんじゃないかという話ですよ。
へえ。
い
や、僕ね、その、よく聞くのが、広島はお金がないと。
はい。
ね。
うん、
で、広島東洋カープ、
うん、
ね、で東洋、
うん、
昔のマツダ自動車の前身の名前やと、
うん、
名残が残ってると、
うんうん、
マツダ言うたら、
うん、
むちゃくちゃでかい会社ですよ。
そうですね。
いや、お金あるでしょうと。巨人軍とまでは言わずとも、
はい、
ジャイアンツとまでは言わずとも、
はい
ね、TBS なんかは横浜ベイスターズ、
うん、
あんな万年最下位のクラスを、
うん、
まあ赤字や赤字や言いながらも球団経営してるわけですから、
う
ん、
そう思うでしょ、
はい、
実はね、
はい、
まあお金がない、はい、お金がないとは言われておりますけれども、実はね、
うん、
選手の年俸を高騰するのを抑え続けたおかげでですね、
はい、
ずっと黒字なんです、実は。
あ、球団経営
自体は。球団経営自体は黒字なんです、カープ。
いや、奇跡的
ですね。そうなんですよ。もう20年近く黒字なんですよ。
いや、僕のイメージでは、もう10年近く B クラスにおるっていうイメージなんですよ。
いや、いやいやいやいやいや、あなたね、またいいこと言いましたね。
はい、
カープ、
はい、
なんとですね、1997年に A クラスになったきりですね、
はい、
ずっと B クラスです。
97年当時は最終何位やった
？3位ですね。
3位。
97年に、
ギリギリ A クラス。
3位になったきりですね。
はい、
もう14年間、
はい、
B クラスをさまよっておりまして、
は
で優勝に至ってはですね、
はい、
1991年からこちら優勝しておりませんので、
もう来年で20年、
なんとですね、
はい、
12球団、
はい、
まあ、あの東北楽天イーグルスは新しくできたチームということで、
新設ですから、
前身の、
はい、
阪急ですかいね、あれは違う、近鉄ですか、
近鉄、
はい、前身の近鉄のことからも考えて、12球団で一番優勝が遠のいております。
は
い、
はー、 はい、今のところ19年間ですね、
はい、優勝がないと
やのに、はい、経営自体は
黒字なんです。
黒字、
はい、なぜか選手にお金を落とさないからなんですね。これがね、今の日本のビジネスモデルなんですよ、佐藤さん。
そうですね。やっぱり僕もバイトの見ながら、はい、店長とかの話を聞いてると、経営の上で、一番その、無駄をカットするには、人件費削るのが、一番黒字につながるという話は聞いてますから。
そうでしょ？だからね、FA で選手が出ていくのも、はい、ある程度納得できるんです。
ああ、なるほど。
はい。まあ、次ね、FA でね、選手を出すとね、はい、球団にまたこれお金が入りますから、
あ、そうかそうか、
はい、
移籍金みたいな、
移籍金みたいなものがね、
あ、
入りますんで、
はいはいはい、
まあ、カープはそれで、
はい、
経営が黒字ということでございまして、
はい、いやでもそれやったらやっぱりちょっとファンが納得しないというか、
はい、ということなんですよ。
やっぱりね、19年も連続で B クラスって言うたらファンはね、はい、いや優勝するとこ見たいと、
はい、
せめて A クラスでクライマックスシリーズですか。
そうなんですよ。クライマックスシリーズの ね、ご恩恵にも一回にもあやかっていないという、
うん、
ということでね、はい、このコーナーの締めで、
はい、
私最後に一言言わせていただきたいと思います。
何ですか。はい、
今シーズン、
はい、
来シーズンですね。
来シーズン。
2011年、
ええ、
広島東洋カープが、
はい、
A クラスに入らなかったら、
はい、
私カープファン辞めます。
え？そんな。
もうそのぐらいの意気込みで。
久米さんばりの。
ええ。
え？
もう20年ですから。
いやいや、あなたでも、広島東洋カープファン歴は何年ですか？
だから生まれた、もうだから私生まれる前からカープファンだと言ってますから。
ああ、もう大表の。
お母さんはでっかいお腹で球場行ったって言ってましたから。
ああ。
それ初優勝の年ですから行きますよ、そりゃ。
筋金入りですよ、
ええー、それはもちろん。
もう日本人やのに明日から米くんやめます言ってるようなもんですよ。
そうですよ、そうですよ。私今シーズン優勝とまでは言いません。
いや、これオンエアに乗っかったら、
はい。
これはもう確約ですからね。
そうですよ。やめます。
口約束のレベルではないですよ。
もうカープファンやめます。野球に興味がなくなります。
えらいこと言うなこの人。
もうそのぐらいの、
いやこの火消し役は大変やで。これ消し方わからへん。
このそのぐらい、
はい、
カープファンは、
はい、
カープを愛してるということなんですよ。
ああ、なるほど。
ち
ょっとごめんなさい、
何でしょうか。
ちょっと気が動転して忘れてもうたんですけど、
はい、
そのカープファンを辞めるきっかけ、うん、契機っていうのは何でしたっけ。そのカープが何できなかったら、
A クラスに入れなかったら、
A クラスね、
クライマックスシリーズに行けなかったら、はい
はい、6球団中の上位3位以内に入らなければ、
はい
はい、
カープファンを辞めさせていただこうと私考えておりますので。
これはね、まあ、冒頭にも野球興味ないって言ってた、はい、まあ、はい、野球興味のない方がいらっしゃると、
うんうん、
でまあ、聞いてるかもしれないですよ、
はい、
ピンと来てないかもしれませんけど、
はい、
おいどうしてんお前っていうぐらいのレベルの話ですからね、
はい、だから、はい、今このねラジオをお聞きで、野球に全然興味がない方、
はい、
とりあえずカープを応援しましょうと、
はい、ああなるほど、
はい、
ああそうですね、してあげてください、
はい
はい、
で一個ね、わかりやすいのはね、はい、昔はね、
う
ん、これこうやって一言言えばすごい簡単だったんですけど、
ええ、
赤いチームを見たら応援してって言ってたんですね。
ああ、なるほど。
12球団中唯一赤だったんで。はい、ただ今ね、ちょっとね、はい、えんじの赤を使ってる球団がね、
ええ、
ちょっと東北の方にいるじゃないですか。
そうですね。
だから一概にちょっとね、ええ、赤いのとは言えないんですけども、ええ、まあその、えんじの赤いところにもね、はい、以前のカープの監督の、
ええ、
ブラウンさんが、
はい、
去年いたというよしみもありますので。
そうですね、ええ、確かに。
だから赤いのを見たら、
はい、
とにかく応援してやってほしいと。
ああ、なるほど。
いうことで、今回の、講義は、
はい、いや、
これにて終了させていただこうと。
ああ、いや、ちょっと面白いな、これ。いや、確かに僕もちょっと来シーズンは広島にもすごく注目したいなと。
そうでしょ？
思います。
だから阪神の上に行かなくたっていいんですよ。
は
い、
ええ、
3位以内にカープが入っててほしいと思うでしょ？
そうですね。
はい、だからもう皆さん、ぜひともお近くに我が広島東洋カープの選手の皆さんがですね、お邪魔させていただくときにはちょっと声をかけてね、球団まで足を運んでかっ飛ばせと言っていただけると。ただかっ飛ばしませんけどね。
いやいや
残念ながら
ホームランバッターはおるでしょ。でも
いや今回ね
島とか、
いやだって4番のね栗原がね14本ぐらいしかホームラン打ってませんから。
4番で、
ええ、
4番で14本、
ええ、脅威の少なさでしょ。
阪神のブラジルなんか40本以上打ってんのに、
ええ、4番がそんなもんですから。
ほんまですか。
そりゃ勝てるかいない話ですよ。
あ、いやまあね、
ええ、
中盤にも言いましたけど、うん、ほんなら長打力がないのであれば、
はい、
機動力、
そうですそうです、
奇策奇襲で、ええ きっかき回してね、
おそらくね、まあ、あの初めて見る方はね、はい、あの球団何してんのっていうようなね、はい、ちょこまかちょこまかした野球を点入ったんみたいなね、なんであの人サードからいきなりホームまで走ってったみたいな ね、 ねことがあるとは思いますけども、まあ、そこは温かく、見て守っていただければと思います、
はい
はい、
いや以上で、
はい、以上です。
いやこれちょっといいコーナー
で、ね、いやでもね、ほんま何分喋っとんねんっていう、
ほんまにね、42分経過してますから、
はいはいはい、俺カープ好きっていうだけで42分私喋ってますからね、
オンエアでは何分に縮まってるか分からないんですけど、いやこれはねぜひ全部聞いてほしいな僕は気持ちとしては、このね、コーナー作る前に、はい、明日から、はいは使えないみたいな、はい、あの居酒屋とかで話がなくなった時にできるレベルの話をしますよ、
はい、
っていう話だったんですけど、はい、いやちょっと1回目からその枠をえらい飛び越えられたなという、
ちょっと私の情熱が強すぎましたかね、
イメージがね、はい、はい、これはいわゆる2番手に続く僕にもプレッシャーですし、
そうですね、
そしてまた再びこのコーナーを担当する時のミスターにも、あの出がらしにならないように、
あもうでもこのコーナーね、多分今日がピークですよ、
あピークです
多分そうですね、
まあ、確かに毎回ね、はい、40分50分喋られたら、はい、これまとめる方も大変ですから、
そうですね、
あなるほど、はい、いやでも今日これはちょっと楽しかった、
あそうです、ありがとうございます、
おもろかったな、
ちょっとカープが好きになったでしょ、
いやちょっとカープ本当に注目しようと思いました、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、
はい、ということで以上、NHK ゼミナールでした、
ありがとうございました。